私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、アーメン。子供が幼稚園に入る前のこと、一時預かりをしてくれる保育園に時々預かってもらうことがありました。ベビーカーに乗せていくのですが、子供を預けるとベビーカーを鍵のついたチェーンでつないで保育園の道路沿いに置くことが許されました。早速鍵のついたチェーンを購入し、ベビーカーを置かせてもらうことにいたしました。やがて幼稚園に入り、ベビーカーも使わなくなってきたので、売りに出そうかという話になりました。しかしふと気づくと、以前使っていたチェーンがついたままになっています。それでは売り物にはなりません。鍵を探しましたが、どのような鍵だったかもわからず、まだ切断しようと試みるものもそれをできず、諦めてそのままにしておりました。しばらくして鍵のことなど忘れてしまったある日、仕事をしていた私はふと書棚に見慣れない小さな鍵があったということを思い出したのです。早速私の部屋に行き、小さな鍵を手にしてベビーカーのチェーンの鍵穴に差し込むと、それは紛れもなく探していた鍵で、無事にチェーンを外すことができたのであります。小さな鍵でありましたが、その鍵がないと何もすることができないということを思わされました。冒頭で小さな鍵の話をしたのは、今日御言葉を聞く上で小さな鍵の存在が大切になってくる、このように思ったからであります。久しぶりに共通聖書日課と改訂共通聖書日課、これについて触れてみたいと思います。初めて聞く方も、あるいは久しぶりに聞く方もおられると思いますので、簡単にその歴史に触れてみたいと思います。1962年から65年にかけて4つの会期に分けて開催された第二バチカン公会議は、カトリック教会の現代化とも言われ、4つの教会憲章を発令するに至りました。今日はそのうち2つの憲章に触れたいと思います。一つ目はエキュメニズムに関する教令で、以後カトリック教会は聖公会、ルーテル教会などプロテスタント教会との対話を進めていくことになります。このような対話の積み重ねは、宗教改革500年を前に対立から交わりへの本の出版、二教派間あるいは三教派による合同礼拝、さらには宗教改革500年にスウェーデンのルンド大聖堂、これはルーテル教会の大本山ともいえる教会でありますが、ここでの合同礼拝ではカトリック教会の教皇フランシスコと ルーテル世界連盟の議長が共同で詩式をし、その様子はインターネットを通じ全世界に同時配信され、私も生で視聴いたしました。画面越しではありましたが、歴史的にも意義深い礼拝に立ち会えたことに感動すら覚えたのであります。四つの教会憲章の二つ目は、天礼憲章と言われるもので、これはカトリック教会における天礼、つまり礼拝の改革が実施されていくことになります。この結果、カトリック教会ではラテン語による天礼文であったものが、それぞれ母国語の天礼文が作成されました。また、1969年には3年周期の聖書日課が整えられるに至りました。それまで1年周期の聖書日課を使用していたプロテスタント教会も、このカトリック教会の功績を高く評価し、カトリック教会としても広く用いられることを期待していたことから、北アメリカのプロテスタント教会を中心としたグループがカトリック教会の協力を得、新しく出版された聖書日課をプロテスタント教会でも教派を超えて共通して使えるように手を加え、1983年出版したのでありました。これが共通聖書日課と言われるものになります。この共通聖書日課は数多くのプロテスタント教会で試され、使ってみた声などを集め、それによってこれに改訂を加え、9年後の1992年に出版されたのが改訂共通聖書日課になります。日本のルーテル教会では2019年12月の大公説第一主日より、教会手帳の本文に改訂共通聖書日課がそれまでの共通聖書日課に代わって記載されるようになりました。私たち藤ヶ丘教会でもこれに合わせ、2019年の大公説第一主日より改訂共通聖書日課を礼拝で正式に用いるようになったのです。ちょうど3年周期の聖書日課における一巡を、3年目を終えようとしているところであります。このように聖書日課に触れましたのは、改訂前と改訂後で日課に変更が見られ、それに伴いその主題も変更されていると思うからであります。小さな変更かもしれませんけれども、大きな変更をもたらしているように思うんです。少し日課を遡ってみましょう。2週間前の日曜日、私たちは主イエスが平和について告げられた言葉を聞きました。それは火を投ずること、分裂をもたらすことによる平和という、私たちの知る平穏無事といった平和とは大きく異なった平和について告げられるのを聞いたのであります。そしてその平和は私たちの努力によってではなく、キリストの十字架によってもたらされたことを聞いたのでした。 人の努力ではなく、ただキリストの十字架による平和、これが重要な点になります。これを出発点として次の週の日課に目を向けますと、改訂前の聖書日課では、先週ルカによる福音書13章22節以下の狭い戸口と込み出しのある箇所が読まれるように設定されていたのです。そして今日ルカによる福音書14章7節以下にある客と招待する者への教訓という教えが与えられていたのです。一方、改訂された聖書日課ではキリストの十字架による平和、続く週にはルカによる福音書13章10節以下にある安息日に一人の女性が癒された場面を聞き、今日の日課では14章7節以下に1節が加えられて読むように設定されているのです。3回の日曜日の日課を追ってまいりましたが、まとめると、改訂前の聖書日課ではイエスが告げる平和について聞き、狭い戸口では神の国での宴会の席に着くと告げられ、今日の婚宴の席での教えまで主題が共通し分かりやすくなっていることが分かるのです。これに対し、その流れをあえて変え、狭い戸口ではなく安息日の癒しを選び取った改訂後の聖書日課の意図に注目することは、今日の日曜日欠かせないことだと思うのです。大きな変更があったのは確かに先週の日課であります。しかし今日の日課にこれらの変更の理由を知るために欠かせない小さな鍵があるのではないかと思うのです。これは私の想像でしか全くないのですが、小さな鍵となっているのは14章の1節ではないかと思うんです。改訂前の日課では7節からでありましたが、カトリック教会の日課では1節が今日と同様に読まれ、7節から続くように設定されています。改訂前の聖書日課を確定した委員会では、この飛んで与えられている一節の必要性を感じずに、それを削除したのではないかと思うのです。そうすることで一連の流れ、神の国の宴席に着くことについてより明確にすることができたと思われます。ところが実際に使ってみた諸教会からいくつか声が上がったのではないでしょうか。それはこの一節の意義についてです。わずか一節のことでありますが、その意味するところを読み解こうとすることで、日課の流れが神の国の宴席に着くということよりも大切な主題があるということに気づいたのではないかと思うのです。ここで小さな鍵となっている一節に目を向けたいと思います。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。 確かにこの一節が7節以下に見る教訓が語られた背景を明らかにするために有効であるということは間違いないでしょう。なぜなら7節以下の教訓につながる人々が定石を選ぶ様子がファリサイ派の議員の家での出来事と一節で明らかにされているからです。つまりファリサイ派の人々が競って定石を選ぼうとしているというのです。その様子は自分たちがいかに律法を守り救いにふさわしいかと互いに比較して自ら誇っているように見えるのです。改訂前の聖書日課において先週にあたる福音の日課はすでに触れましたように狭い戸口と込み出しがつけられている箇所でありました。それはイエスが狭い戸口から入るように努めなさいと教えられている場面であります。先に触れましたように2週にわたって神の国での宴席の様子が例えられているわけですが、狭い戸口から入ることも定石を選ぶことも人の努力の結果について言われているという点では共通しているのがわかるのです。ファリサイ派の人々の立場からするならば、いかに律法を遵守するか、これが狭い戸口から入るということであり、その結果定石につくということになるのでしょう。しかしキリストが告げる平和が決して人の努力によるのではなく、キリストの十字架によるというのでしたら、二つの日課はその流れにふさわしくないように見えるのです。これに対して、改訂後の流れにおいて、この一節に見る小さな鍵が明らかにしているのは、この教訓が安息日にされているということであります。ファリサイ派の家でという場所のことよりも、安息日といういつこの教えがなされたのかということに着目されていることがわかるのです。こうして小さな鍵は前の週の日課を狭い戸口から入るように努めなさいという人間の努力を促す教えから十節以下に見る安息日に婦人を癒すという場面へという大きな変更をもたらすことになったのだと思うのです。この流れの変更が私たちに示しているのは、神の国での宴席という将来に向けての教訓から安息日に関する今の生き方への教訓、この変更に違いないのです。先週の日課でもありました安息日の癒しの場面では、安息日にいかなる仕事もしてはならないという主張する人々に、イエスは安息日に癒されるのは当然のことと教えているのです。先週の説教でも触れたのですが、申命記によると安息日の律法の目的が次のように明らかにされていました。あなたの息子も娘も男女の奴隷も牛、ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。 そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。つまり安息日がいかなる仕事もしてはならないと命じるのは、神の命令に従って人々が休むことによって、弱い立場の人々もまた心身ともに神のゆえに安息を得ることができるためである、このように命じられているのです。このことから小さな鍵がもたらしたのは、将来神の国での宴席の宴席に着くのにふさわしく生きることを教える教訓から、キリストがその十字架によってもたらされた神の平和のうちに、今という時を弱い立場の人々とどのように生きるかという主題への変更に他ならないんです。しかしこのことは将来の神の国での宴席を無視しているのではありません。そうではなく、今という時を弱い立場の人々と共に生きることを願う神の御心に沿った命こそ、安息日の戒めを通して主が私たちに求められていることであり、また神の国の宴席で自らの努力の結果ではなく、ただキリストの十字架によって上席へと招かれることになるということなのです。それは主イエスが獲得された平和に関する生き方であり、このキリストのゆえに私たちはすべての人々に心を寄せて共に今という時を喜んで生きるようにと招かれているのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。